台風15号は過ぎ去り10日経ちました。皆さんのお宅では被害はなかったでしょうか。久しぶりに強い台風を経験しました。教会の木も2本ですね、こうかしいで道の方にこう倒れかかって、1本は枯れかかったのは、倒れました。我が家では2階の窓からですね、水がこう溢れ出て、少々慌てました。この前改修工事をしたばかりですからね、雨漏りがするはずがないと思いながら、家中のこうタオルとバスタオルを持ってきて一生懸命こう拭い取ってですね、バケツにこう絞って、その強い雨風が通り過ぎるのを待ちました。ちょうどこう2階のこう屋根があって、そこにこう吹きつけてですね、それは下からこう雨水がこう舞い上がるような形ですね。大きな窓ではそうならないんですけど、こう1メーター20センチの80センチの窓で、片側がですね、そういうふうな形で下からこう水がこう上がってきて、サッシを乗り越えてこう水が流れ出たであろうと推測しました。私は 4,5 歳の頃ですね、その頃高台にのところにある家に住んでいたんですけども、窓ガラスが割れて、台風の時に割れてこう強い風がこう入ってきて、家の中の襖が外れてですね、もう家中の襖がこんなに割ったことをですね、そういう記憶が、そういう体験をしておりますので、雨が少々持ったぐらいは、大したことはないと思いますが、久しぶりにその自然の脅威を覚えました。台風が来ると私は嬉しそうな顔をするようです。連れ合いがですね、台風が来るたびにあなたはなんか台風が来ると嬉しそうなってこう言うんですね。それは原因があります。それは理由があります。台風自体が来ることを喜んでいるわけじゃないんですね。子どもの頃、台風が来ると、家族がこう一つになるんですね。もうバラバラで日頃はこう生活をでいろんなところにいますけども、台風が来ると家の中にもう全員がこう集まって、昼台風が来ても雨戸を閉め切ってですね、窓にはこう板を打ちつけて、そして円卓、丸いテーブルの真ん中にろうそくを灯して、そこに家族がこう寄って台風が過ぎ去るのを待ちます。何かそういう最もこうね信頼する、父や母や姉が2人おりましたが、そういうのがいるわけですから、とてもそういう安心感がこうあったわけですね。もう電線がヒューヒューとなり、そして、雨戸が昔は板戸ですからね、ガタガタ家もこう揺れますね。いや怖いですよ。そういう時にこう信頼できる、ね、親や姉たちがこう周りにいると、とてもそういう安心感を覚えたこと、覚えることをですね、その台風のために思い出すんでしょうね。だから台風が来ると嬉しい顔をするんだと思います。家族がそういうふうに一つになるということですね。人生にさまざまな、人生のさまざまなそういう問題にこう遭遇したときに、そういう、こう恐怖が、ね、通り過ぎるのを待つ、そういう、こう幼い頃の台風経験は、人生のさまざまな問題に遭遇したときに神様に身を委ね、じっと耐えて待つ大切さに、つながっているように思います。 これに見覚えのある方多いと思いますね。星野富弘さんの、先月先々月のところの、このマンゴーの2つの絵と、いつもこう口にくわえて筆で描かれるこの味のあるこの詩がここに描かれてますね。ここに書かれている詩をちょっと紹介します。雨にも負けて、風にも負けて、夏の暑さにも負けて、東に病人の人がいても、西に困っている人がいても何もしない。丈夫な体になりたくて、健康食品に気を配り、うまいものが好きで、まずいものが嫌い。お金も欲しい、着物も欲しい。そんな私が仰向けに寝ている。この詩に慰めを覚えた方、多かったんではないでしょうか。これは自分の弱さを知り尽くした星野富弘さんがですね、この逆説的にユーモアを交えて、宮沢賢治の詩をそのようにですね、逆説的にこうまたユーモアを交えて書かれた詩ですよね。とても説得力があります。弱い人間の本質を言い表しています。雨にも負けず、風にも負けず、夏の暑さにも負けず、そういうものに私はなりたい。逆ですね、これ書いてる。でも全く逆説的にこう言われてるわけですね。もう一回読みますね。雨にも負けて、風にも負けて、夏の暑さにも負けて、東に病人の人がいても、西に困っている人がいても何もしない。丈夫な体になりたくて、健康食品に気を配り、うまいものが好きで、まずいものが嫌い。お金も欲しい、着物も欲しい。そんな私が仰向けに寝ている。とにかく癒されます。弱い人間の本質を本当に言い表していると思います。今日の説教箇所も、少しでも油断するとすぐに神様から離れる弱い民がいます。だからこそ忍耐をもって神様に従うことの大切さを、しばらくの間ともに学んでいきたいと願います。出エジプト記からの取り次ぎは6月から始まりました。今日9回目です。あと1回で終わります。出エジプト記は旧約聖書の要とも言える書です。まあ、最初の時、また前回にも話したと思いますが、この出エジプト記はモーセ五章のこの第二の書ですね。創出レビ民申命記で、いつも福本兄弟と聖書名目尽くしをやっておりますが、福本兄弟はほとんど覚えましたよその2番目ですね、第二の章ですが、まあ、実際はこのモーセ五章のみならず、旧約聖書全体の基礎をなす書ですね。それがまあ第一で、二つ目に、まあ、この旧約聖書はイスラエルの民、神の民とこうずっと書かれているわけですが、その神の民とされたその始まりについて記すものです。その2つのこと、この大事なことをですね、確認しておきたいと思います。今日の箇所の少し前のところ、24章12節、24章12節のところに、時に主はモーセに言われた。山に登り、私のところに来て、そこにいなさい。彼らを教えるために、私が律法と戒めと書き記した石の板をあなたに授けるであろう。さらにその後の18節、 24章の最後のところですね。モーセは雲の中に入って山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。このように、モーセは主から示された山に登りました。そして40日40夜シナイ山にとどまっていたと記されています。この間モーセは主から幕屋と祭具の作り方などに関する指示を与えられています。25章から31章のところにきめ細かに記されています。祭具、祭りの儀式に使う道具のことですね。幕屋というのは、この移動していく民ですから、その聖なる天幕を作ったわけです。その中に契約の箱が安置され、アラノの旅を続けたイスラエルにとって移動できるこの聖所、聖なるところであったわけです。さらに主はモーセに実戒に記した2枚の石の板を与えられました。今日の箇所の前のところですね、31章の最後のところにそのように記されています。しかし一方で山のふもとにいたイスラエルの民はモーセが帰るのを今か今かと待っていました。待ちきれなくなりました。10日過ぎ、20日過ぎ、30日が過ぎ、35日が過ぎた頃だったでしょうか。イスラエルの民はモーセはもう死んだかもしれない、もはや帰っては来ない、いやきっと死んでしまったに違いないと一方的な判断を下し、勝手な行動に出ます。アロンのもとに集まり、我々に先立って進む神を作ってくださいと願い出ます。アロンはこれに対して、民がエジプトを出る際にエジプトから持ち出した彼らの財産である耳輪を持ってくるように命じます。民は金の耳輪を差し出し、アロンは若い雄牛の鋳造を作ります。鋳型に入れて牛のこの鋳型を、像を作ります。雄牛の像は古代近東諸国において神々の力を表すためによく用いられました。牛は力と多産の象徴です。たくさん子供を産む、そういう多産の象徴です。また列王記上の12章には、罪の源と指摘される金の子牛の話が記されています。イスラエルの民はアラノを旅するときにすでに金の子牛の像の前に祭壇を築き、捧げ物を捧げ祭りを行っていたのです。これは明らかに主がイスラエルに与えられた実戒の第二回に反しています。十の戒め2章に書かれていますね。4節にあなたはいかなる像も作ってはならない、そのようにあります。実戒を与えられながら、そしてそれを守ると約束しておきながら、実際には民が最初にしたことは戒めを破ることでありました。民は神の戒めに反して先立って進む神々を求めます。そしてその理由をエジプトの国から導き上った人、あのモーセはどうなったのかわからないから、もう死んでしまったからわからないからと、そのように説明します。ここでモーセはエジプトの国から導き上った人と表現されています。この時に至るまで民はモーセの力と働きによってエジプトから解放され、アラノの旅を導いたと理解している節があります。しかしそれはモーセの技ではありません。主の御手によって導かれているのです。 イスラエルの民には結局はモーセしか見えている、モーセしか見えていませんでした。目に見えるリーダーのモーセの姿しか見えてはいなかったのです。その目に見えるリーダーが失われた。そのことによって主の民としての秩序も崩壊してしまったのです。そして彼らは目に見える形での先立って進む神々を求めました。そこでモーセの兄である、まあ、ここで、こともあろうにモーセの兄がこのようなことをですね、作った、このような王子の鋳造を作った、そのアロンの行動については、つまり金の像を作ったことについては32章25節のところに、アロンが民に彼らに敵対する者のあざけりを受けるほど羽目を外させたのであると、その罪について記されております。山のふもとの様子を見た主はモーセに、直ちに下山せよ、早く帰って民のもとに行け、そのように命じます。主の言葉にはイスラエルの民との信頼がもはや断ち切られていることが言い表されております。ここに至って主はイスラエルの民を私の民とは呼んでいません。モーセに、あなたがエジプトの国から導き上ったあなたの旅と呼んでいます。そしてイスラエルの民を滅ぼし尽くしてモーセだけを残し、そのモーセから新しい民を作ると宣言します。これに対しモーセは主をなだめて民のために取り出しました。神をなだめました。モーセはあくまでもイスラエルが主の民であると訴えます。そしてどうかあなたの激しい怒りをやめ、あなたのために下そうとされるこの災いを思い直してください、そう願い求めたのです。モーセの取りなしによって主はその民に下すと言われた災いについて思い直されました。思い直すと訳されているヘブライ語のハーナムという、この言葉の語源は憐れむを意味します。まあ多くの場合、ご自身の正しさのゆえに、義のゆえに主が心と態度を変えられる場合に用いられます。モーセの取りなしによって主は待つことのできない固くななイスラエルの民を再び憐れみ、救いの計画をさらに進め、イスラエルはこれから主に従う日まで待ってくださる決心をなさったのです。イスラエルの民は主との約束を破棄し破り、自分たちの手で王子の像を作りました。イスラエルの民はモーセの帰りを待つことで信仰者の姿勢を問われ試されていたのではないでしょうか。ヘブル人への手紙10章36節から39節には次のように記されております。ヘブル人への手紙10章36節から39節、岩波訳で読みます。神の思いを行って約束を手に入れるためには、あなた方には忍耐が必要である。なぜならあとほんの少しばかりすればあとほんの少しばかりすれば来るべき方が来るであろう。遅れることがない。私の義人は信仰に基づいて生きるであろう。しかし彼がたじろぐなら彼は私の心にかなわない。この私たちはたじろぐ者、滅びに至る者ではなく、信じる者、命の維持に至る者である。この私たちはたじろぐ者、滅びに至る者ではなく、信じる者、命の維持に至る者である。 35日くらい、もうちょっと待てば、モーセは帰ってきたのに待ちきれなかった。神には神の時があります。その時をじっと信じて待つことが信仰であります。しかし40日40夜は誰にとっても長い。私はその時があまりに長い時、それに耐えられなくなります。そしてもはや待つことをやめてしまい、自分の時を神の時に変えてしまうのです。偶像礼拝とはそのことであります。刻々と時の経っていく中で、じっと神の時を待つことは決して優しいことではありません。その時のあることを信じて、その時に備えて生きることは決して容易なことではありません。私は連れ合いの旧礼のために11年間毎日真剣に祈りつけました。本当に真剣に毎日祈り続けました。もうダメか、もうやめようか、そのように思うことが何度もありました。でも主にある兄弟姉妹たちと共に祈り続けました。絶えずしっかりと神様に目を向け、御声に耳を傾けていなければ到底耐えることのできるものではありません。目に見えるものにより頼む信仰は、目に見えなければ維持できない弱い信仰です。まことの信仰は神様だけに向けられるべきです。どんなに素晴らしく尊いもので神様に仕えても、他の悪い考えが入り込むなら神様を喜ばせることはできません。神様は金の拳の偶像を作って喜ぶイスラエルの民を堕落したと言われました。またうなじの怖い民、うなじの怖い民、これは神化訳ですね。うなじの怖い民であると非難されます。うなじが怖い民という表現は強情な民という意味です。イスラエルの民は神が命じられたことを簡単に破り、自分たちが望む信仰を持とうとしました。自分たちのための信仰には神様がおられる場所はありません。神を道具とする信仰では信仰は育ちません。自分自身に仕えることが最も大切な人は同じの怖い高ぶったものです。神様を手段として考えない人には神の怒りの裁きがあるだけです。神様を手段としか考えない人には神の怒りの裁きがあるだけです。お祈りいたします。主よ、私たちが金の拳を作って神の座に置くような罪を犯さないように助けてください。強情な民ではなく、じっと耐えて待つ者とならせてください。手で触れることのできない神様を、日々御言葉の中で経験する恵みがありますように、私たち一人一人を導いてください。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。